こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。地理が分かれば世界が分かる。すごすぎる地理の図鑑は、日本地理学会の監修により、地理学を身近な疑問から学べる入門図鑑として構成された実用的な教養書です。2023年に刊行され、高校で地理総合が必修化された時期の関心にも応える内容になっています。扱う範囲は地図や地形に限られず、川や気候、都市交通、食文化、観光地域の歴史、世界の気候帯まで広がります。本書の目的は、地理を暗記科目ではなく、自然環境と人間の営みを結びつけて理解するための視点として提示することにあります。図解や写真を多用し、見開き単位で読める構成により、小学生から一般読者まで地理の入り口として利用しやすい一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、地図は場所を写すだけでなく、目的に応じて世界を編集する本書の出発点は、地図を単なる位置情報の一覧としてではなく、何を伝えるかによって表現が変わるメディアとして見る点にあります。地図は道路、地形、行政区分、人口分布、観光情報など目的に応じて強調する情報を選びます。そのため、同じ地域でも防災地図、交通地図、統計地図では読み取れる意味が異なります。この考え方は、地理を暗記ではなく解釈の学問として理解する上で重要です。地図記号や縮尺、色分け、投影法などの基本的要素を知ると、地図が中立的な写しではなく、現実を整理して見やすくした表現であることがわかります。本書はこの点を図解中心に示し、地図を見る力を情報リテラシーの一部として位置づけています。ニュースや災害情報を読む際にも、地図の作られ方を意識することで、地域の特徴や課題をより正確に理解できるようになります。次に、地形と自然現象を読むことで地域の成り立ちと災害リスクが見える。本書では山川、海岸、砂丘、火山などの地形を景観として眺めるだけでなく、自然の働きが長い時間をかけて形作った結果として説明します。例えば川は生活に水や交通路、農地をもたらす一方、洪水や土砂災害の原因にもなります。この二面性を理解すると、自然は人間にとって資源であると同時にリスクでもあることがわかります。鳥取砂丘のような身近な例を通じて、砂が集まる条件や気候との関係を考える構成は、地形用語を覚えるだけの学習から一歩進んでいます。地形を読む力は、防災や土地利用の判断にもつながります。低地、扇状地、台地、海岸部などの違いを知ることは、なぜそこに住宅地や農地、都市が発達したのかを考える手がかりになります。本書の自然地理の章は、地理を生活上の判断力に接続している点が特徴です。さらに、都市交通や食文化など日常生活の背後にある空間条件を解き明かす、本書の人文地理的な面白さは、日常の疑問を地理的条件と結びつけて説明するところにあります。東京の地下鉄が一部で地上を走る理由のようなテーマは、地形、河川、都市開発、建設費、人口集中といった複数の要因が重なって成り立っています。食文化や観光も同様で、地域の気候、農産物、交通も歴史的な交流によって形成されます。こうした題材は、地理が地図帳の中だけで完結する学問ではないことを示します。政治や経済、グルメ、観光地までも地理に関係するという本書の立場は、人間の行動が必ず空間の制約や利点を受けるという考えに基づいています。暮らしの風景を地理的視点で見ると、なぜ店が集まる場所があるのか、なぜ特定の産業が地域に根付くのかといった疑問が生まれます。本書はその入り口を平易に示し、地域を見る観察力を育てます。地域の歴史を地層や火山活動から考える時間軸の広さ、本書は地域の歴史を人間の出来事だけでなく、地層、火山気候変動といった長い時間軸からも捉えます。チバニアンや南九州の火山活動のような題材は、地理が現在の空間だけでなく、過去の自然環境の変化を読み解く学問でもあることを示しています。地層や地形には海面変動、噴火、堆積、浸食といった過程が記録されており、それらは現在の土地利用や文化の基盤にも影響します。例えば火山灰は災害をもたらす一方で、土壌や地形、集落の立地にも関わります。こうした見方により、地域の特色は偶然に生じたものではなく、自然史と人間史が重なった結果だと理解できます。学校の歴史学習では見落とされがちな地理的背景を補う点で、本書の地域史の扱いは有用です。地理を学ぶことは、地域の現在を過去から立体的に読み直すことでもあります。最後に、世界の気候帯と地形を比較して、人々の暮らしの違いを理解する本書の世界地理の章では、世界の地形や気候帯の違いが人々の暮らしにどのように関わるかを扱います。気候帯を分類するだけでなく、植物、降水量、気温、農業、住居、食生活との関係を考えることで、地域差を具体的に理解できる構成です。 世界の暮らしを比較する際、文化の違いだけに注目すると、表面的な理解にとどまりやすくなります。しかし乾燥地域では水の確保が生活や都市形成を左右し、寒冷地域では住居や移植の工夫が発達します。熱帯乾燥帯、温帯、冷帯、寒帯といった大きな枠組みを知ることは、ニュースで扱われる食料問題、災害、人口移動、資源利用を理解する土台になります。本書は専門的な地域研究に踏み込みすぎず、世界の多様性を初学者が把握できる粒度に整理しています。そのため、国名や首都の暗記ではなく、環境と生活の関係を考える世界地理の導入として機能します。結論として、本書は地理に苦手意識を持つ小中学生、高校で地理総合を学ぶ生徒、子どもに地理の面白さを伝えたい保護者、ニュースや旅行をより深く理解したい一般読者に向いています。実用的な利点は、地図の読み方、地形と災害の関係、都市や食文化の背景、世界の気候と生活の違いを一冊で横断的に確認できることです。知的な利点は、地理を用語暗記ではなく、自然環境と社会活動を結びつける考え方として学べる点にあります。同じ入門書の中でも、本書は図鑑形式の見やすさと、日本地理学会監修による学問的な信頼感を両立しているところが特徴です。専門書ほど深い分析は目指していませんが、地図、自然地理、人文地理、地域、世界地理をバランスよく扱うため、最初の一冊としての完成度が高いと言えます。興味のある見開きから読める構成も、学習教材と教養読みの両方に適しています。ご支援いただける場合は、日本地理学会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。